私たちの天の父なる神様、光は闇の中に輝いている。確かに神様、その通りです。大きな震災があり、たくさんの痛みを体験し、また今もさまざまな戦いの中で痛みに耐えている方々もおられることを私たちは知っています。しかし神様、どんな暗闇もあなたの大きな光を打ち消すことはできませんでした。あなたがおられるので私たちは今日まで生かされ、今日ここに集めていただきました。あなたがおられるので当たり前と思える一日一日が与えられて、神様に感謝できるこの幸いをありがとうございます。今日私たちは改めてこの5年間の旅路を思い返し、いいえ5年だけではなく、これまでの生涯のすべてを思い返しながら、その一日一日、その一足一足にあった神様の愛と守りと導きを覚えて心から感謝いたします。神様、今日集われたお一人お一人の心を神様が一番よくご存知ですから、どうぞあなたが今日触れてくださり、一人一人に慰めと励ましと、また力をお与えくださいますようにお願いいたします。神様、今日この場に来たくても来れない一人一人を祝福して慰めてください。今インターネットを介して日本各地で共に礼拝をしている愛する教会の一人一人をどうぞ祝福してください。神様、また北海道で今何を体験したかを伝えておられる佐藤先生を、あなたの器として豊かにお持ちください。またこの教会がこの場所に導かれた教会として、この3月もあなたを見上げて精一杯歩んでいくことができますように導いてください。今月は特にイースターのお祝いの礼拝もあります。私たちは地上の旅が全てではないことを知っています。イエス様が復活されたように、私たちも天の御国をいつも見上げながら、希望を持って感謝を持って歩んでいくことができるように、特にこの3月導いてください。神様、今から御言葉を見てまいります。この時間を祝福して導いてください。神様が私たち一人一人の心に語りかけてくださいますようにお願いいたします。また神様、今森兄弟は病院に入院しながら一生懸命戦っています。少し弱っていますから、神様が今触れてくださいますように、力を与えてくださいますようにお願いします。レイ君も、また近藤先生も、その他今一生懸命戦っているお一人お一人に神様が望んでください。これからの一切をあなたに委ねます。心を開いて待ち望みます。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。何度も見ているビデオでしたけれども、改めてこの今日のタイミングで見ると、いろんな思いが胸をよぎるような気もしています。東日本大震災から丸5年が経ちました、ね、先週中は皆さんもきっと5年前のこと、またこの5年間のことをいろいろと思い出されたのではないでしょうか。思い返せば、私が顎にひげを蓄えるようになって、ああ5年が経つんだなって思いました。あの時はひげを剃りたくても剃ることができなくて、じゃあせっかくだから伸ばしてみようかって、 誰かから反ってくださいって反対が出たら潔く反ろうって思いながら5年間を過ごしてきて、5年経っても未だに誰からも言われてないので、この調子でいつまでも行こうかなと今改めて思っているところです。まあ、その話はよしとして、先ほど報告をしましたけれども、教会でもおとといの3月11日には311集会を行いました。2時46分に合わせてお祈りの時を持ちました。5年間というのは一つの区切りのようにもなるんでしょうかね。その集会では明先生も、そして私自身も含めて集っておられた結構な多くの方々がちょっと涙しながら、ある方は号泣しながら、改めて5年間を振り返ってその時を過ごしました。今年は5年前と曜日が一緒なんですよね。5年前も3月11日は金曜日でした。5年前の今日、同じ日曜日、覚えておられますか？今日3月13日は教会では2人の方がバプテスマを受ける予定をしていましたね。また3月13日は婚約式も予定されていましたね。当たり前のように日曜日がやってきて、いつものようにみんなで一緒に礼拝をして、バプテスマ式をお祝いして、そして婚約式をお祝いしてとなるものだと思っていました。しかし5年前のこの時間、私は大熊の教会にいることはできなくて、私は船引高校の体育館にいました。同じ体育館に避難していた家族と数人の教会員の方々と、このようにプログラムに沿って礼拝することなんてできなくて、短く聖書を読んでお祈りすることしかできませんでした。その時教会の皆さんがどこにいるのか、皆さんが果たして無事なのかどうか、ほとんど連絡も取れず分かりませんでしたけれども、その時私は守られているように、守られるようにと祈るばかりでした。あの時はその日どうなるか、明日どうなるのか、5年後どうなってるのかなんて想像することなんてとてもできませんでした。でもあれから5年後、このいわき市に泉に建てられたこの翼の教会で、こんなにもの多くの方々と、震災がなければ出会うことがなかったであろう方々も含めて、こうしてみんなで一緒に神様に礼拝を捧げて、一緒に神様に賛美し、お祈りをし、一緒に聖書の御言葉を読むことができるなんて、本当に不思議な神様の導きだなって思います。神様って本当にすごいお方ですね。まさにどんなに真っ暗闇のように感じることがあっても、確かにそこに光が輝き続けていた、今も輝いている、これからも輝き続ける。私たちはそのような体験をしたのではないでしょうか。そしてその背後にあって、世界中からどれだけ多くの方々が私たちの教会のことを覚えてお祈りくださったことでしょうか。涙を流しながら、叫びながら、同じ心になって寄り添って、全知全能の神様にどれだけたくさんの方々が祈ってくださっていたことでしょうか。この3月に入って私のところにたくさん問い合わせが来ているんです。それは、今福島はどんな感じですか、この教会の現状はどういう感じですか、祈りの課題をどうぞ教えてくださいという問い合わせが日本各地から私に届いてます。またアメリカからも問い合わせがありました。5年経った今日も、明先生が今日話をされて、話を聞いて、北海道からも、そして日本中から、世界中からたくさんの祈りの手が挙げられているということを、私たちは改めて今日覚えて感謝したいと思います。そして何よりも、ここまで導いてくださった神様に心からの祈りと礼拝をお捧げしてまいりたいと思うんですね。さあ、今日は使徒の働きの4章の後半の箇所をご一緒に見てまいりたいと思います。前回2月の末にご一緒に見た4章の前半の箇所、何が書かれていたか覚えておられるでしょうか。そこには、今から約2000年前、エルサレムにできた一番最初の教会に突然起こった迫害の様子が、この4章の前半には書かれています。 その時ペテロとヨハネはエルサレムの神殿を取り囲むソロモンの牢と呼ばれる回廊でたくさんの人々にメッセージを語っていました。イエス様の十字架と復活について語っていました。そして神様に背を向けて生きる歩みから神様の方に方向転換して神様に立ち返るんですよと一生懸命進めていました。しかし前回見ました、そこに突然やってきた長老とか祭司長とか指導者たちによってペテロとヨハネは捕らえられていってしまった。そして一晩留置されてしまって、翌日にはエルサレムの最高議会のど真ん中に立たされて、お前は一体何の権威によって語ってるんだと尋問をされたのでした。最高議会は前回の箇所覚えてますか？二人に最後に命じましたよね。今後一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならない、今後一切語ってはならない、そう厳しく命じられて、脅されてペテロとヨハネは釈放された。それが前回の箇所でした。さあ、そんな前回見た箇所に続けて起こったのが今日の箇所です。釈放されたペテロとヨハネは、ああ最高議会に連れて行かれて、もうすっかり意気消沈して、最高議会に目をつけられた恐怖のあまり身を隠して、それ以来イエス様の話を語ることをやめた、弟子であることもやめてしまったでしょうか？いいえ。それでは今日の箇所23節をまずはご一緒に読んでみたいと思います。23節をご一緒に読みましょう。はい。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。釈放された2人はどうしたでしょうか？彼らはまっすぐまずは仲間のところに向かったのでした。仲間たちはきっといつもの場所に集まって捕らえられているペテロとヨハネのために心合わせて祈ってたんじゃないでしょうか。そこに戻ってきた2人は最高議会に立たせられて、そして彼らから言われたことを残らず仲間たちに報告をしたのでした。どんな報告だったんでしょうね。それはきっと、いやー大変だった、本当に怖かった、もう伝道するのはやめよう、教会は解散しよう、というような報告ではなかったと思います。むしろたとえ最高議会に何と言われようとも、私たちは神様に聞き従うんだ、私たちは見たこと聞いたことを話さないわけにはいかないんだ、そしてそれをはっきりと私たちは議会のど真ん中で宣言してきました、そんな信仰による勝利の報告を彼らは仲間の間でしたのではないでしょうか。それを聞いて仲間たちは24節からのところにあるように神様に賛美して祈り始めたんです。二人を迎えて、いやー大変でしたねって慰めの言葉をかけたり、私たちはこれからどうしましょうかと今後のことを話し合ったとは24節に書かれてないんです。きっともう反射的に一斉にその報告聞いて、みんなの口から自然と祈りが出てきたのではないでしょうか。今日の箇所のこの光景は教会としていかに祈りが身についていたかがわかる、そんな箇所ですね。教会としていかに祈りが身についていたか。今日はこの最初の教会、よく初代教会と言われます、初代教会の祈りの姿をご一緒に見てまいりたいと思うんです。モニターに今日の3つのポイントを一つ戻って出していただきますから、今日ご一緒に確認してまいりましょう。初代教会の祈り、それは一つ目には神様に向かって心を一つにしたお祈りでした。初代教会の祈り、それは神様に向かい心を一つにした祈りでした。心を一つにして祈る神様への祈り、一致して祈る教会の祈りには力があるんです。そこにこそ聖霊なる神様がご自由に働いてくださるのではないでしょうか。そして初代教会の祈り二つ目には、それは神様の主権を認める祈りでした。神様の主権を認める祈りでした。自分が主権を握って自分の思う通りに神様を動かそうとするような、そんな自分勝手な祈りじゃないんです。そんな自分勝手な祈りではなくて、ただただ神様の主権を認めてそれを告白する祈りでした。そこにこそ神様の臨在が表されるのではないでしょうか。そして3つ目には、 それは宣教の前進を求める前向きな祈りでした。神様の御心を知って、それに従い続けていきたい。たとえ困難の中にあろうとも、イエス様の復活の証人として歩み続けて、もっと大胆に語っていきたいという前を向いた祈りでした。そこにこそ神様の力強さが表されていくのではないでしょうか。さあ、ペテロとヨハネから23節で報告を聞いた教会の姿、それでは24節をご一緒に読んでみましょう。24節を読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。いかがでしょうか。そうなんです。報告を聞いた人々は皆もう反射的にすぐに心を一つにして、ただ神様に向かって声を上げて祈り始めたと言うんです。この祈りが祝福の呼び水になりました。この一致して祈る祈りがいつも教会の力なんです。振り返れば、教会自体が心を一つにして祈ったところから始まっているんですよね。この初代教会の歴史を紐解くときにも、教会の誕生と成長の背後にはいつも一致と祈りがあるんです。一致と祈りのあるところに聖霊なる神様がご自由に動いてくださって、神様の祝福が豊かに表されるんです。引用箇所の丸1番に同じ使徒の働きの1章14節を挙げていますから、同じ使徒の働きのもう最初の方です。1章14節をご一緒に読んでみましょう、はい、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。そうなんです。復活されたイエス様が天に昇っていかれた後、弟子たちがしていたことは何だったでしょう。ここに書き留められているように、みんなで心を合わせてお祈りすることだったんです。彼らは一致して祈りに専念していたんです。そしてその10日後、引用箇所の丸2番2章1節を見ると、五旬節の日、ペンテコステと呼ばれるその日にも、みんなは一つところに集まっていました。やっぱり彼らは心も一つにして祈っていたのではないでしょうか。そこに天に昇られたイエス様の代わりに助け主として聖霊なる神様がクリスチャン一人一人の上に下って来られたんですよね。この日、ペンテコステの出来事によって初代教会と呼ばれる教会が誕生しました。誕生したばかりの教会は何を大切にしていたでしょう。じゃあ引用箇所の丸3番2章の46節47節もご一緒に読んでみましょう、はい、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。そうなんです。46節にあるように、心を一つにして祈るところに、確かに神様の力が表されて、祝福が豊かに注がれるのではないでしょうか。先ほども言いましたけれども、あの日、私たちは5年後の教会の姿を想像することもできませんでした。震災翌日から教会員が日本各地に散り散りになって、あ、もう教会は解散かなって思いましたし、実際に明先生と伝道師と私の3人で教会を今後どうしていこうか、解散しようか、どうしようかと話し合いもしました。しかし教会が生まれ変わるかのようにして新たな歩みを歩み出し始めて、今日までこうして導かれてきた背後にはどれだけ多くの祈りがあったことでしょうか。教会員のお一人お一人が日本各地に、一時はまさに北海道から沖縄まで、さらには海外にまで散り散りになってしまいましたけれども、一つのところには集まれなかったけれども、 まさに心を一つにして祈ったところに、こんなにも力強い神様の御力が表されたのではないでしょうか。そして確かに今も聖霊なる神様がご自由にその一致と祈りの中で働いてくださっているのではないでしょうか。そしてまた私たちの教会に起こったことの報告をホームページで見て、話を聞いて、知って、どれだけ多くの方々が祈り支えてくださったことでしょうか。皆さん、2階に震災のメモリアルコーナーがありますけれども、まだご覧になられたことがない方がおられたら、ぜひご覧になってください。メモリアルコーナーに改めて行ってみるならば、あ、震災後すぐに送られてきた沖縄からの祈りの寄せ書きがぎっしり書かれた旗が飾られています。カナダから送られてきた旗も飾られています。私たちは震災後すぐに送られてきた山のような支援物資に驚きました。そしてその中のポケットティッシュの一つ一つにもマジックでお祈りしてます。元気を出してください。祈ってますと書かれているのを見て涙したことも覚えています。さあ、私たちはこんなにも祈られた教会として、そして私たち自身も心を一つにして何とかここまで祈ってきた教会として、そしてその祈りの力を体験した教会として、これからもただ神様に向かって心を一つにして祈る教会であり続けたいと思います。一致して祈る、その祈りを私たちも初代教会のように大切にしてまいりたいと思うんですね。ペテロは後にその手紙の中で人々に、そして私たちにも次のように進めています。引用箇所の丸4番、第一ペテロの3章8節9節、ご一緒に読んでみましょう。ペテロはこのように言ってますから、第一ペテロの3章8節9節、ご一緒に読んでみましょう、はい、最後に申します。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。いかがでしょうか。私たちも祝福を受け、そしてそれを継いでいくものとして、8節にあるように心を一つにして、愛を示して、憐れみ深く謙遜でありましょう。9節にあるように、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えるものになっていけるならば、本当に幸いなことではないでしょうか。さあ、初代教会の祈りとは、まず一つ目には一致して祈る、その祈りでした。二つ目には神様の主権を認める祈りでした。神様の主権を認める祈りでした。では今日の箇所の24節、もう一回ご一緒に読んでみましょう。24節をもう一度、さっきも読みましたが、ご一緒に読んでみましょう、はい、これを聞いた人々は皆心を一つにして、神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。ここで鍵括弧の中、呼びかけとして使われている主よという言葉は、他の箇所で普通に使われている主という言葉と違う珍しい言葉がここでは使われているんですね。これは奴隷やしもべたちがその主人に対して呼びかけるときに使う言葉で、権力とか所有権を持った主人という意味の言葉なんです。なのでこの24節で続けて告白しつつ呼びかけていますよね。あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。このように初代教会の人々はすべての権力をその手の中に握っておられるお方として、ただ神様を主と告白したんです。神様をただ主と告白しました。自分を主としないで、自分はそのしもべでしかないんだと告白して、 神様の主権を認めて祈っているんです。続く25節26節では祈りの中で旧約聖書の御言葉、ダビデが書いた詩編の2編1節2節の御言葉を思い巡らして、あ、確かにその旧約聖書の言葉の通りに、27節ヘロデ王と総督ピラトは人々と一緒になって約束のメシア、救い主イエス・キリストに逆らって十字架につけた。しかしそれすらも28節、じゃあ28節をご一緒に読んでみましょう。28節をご一緒に読んでみましょう、はい、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。そうなんです。それすらも主権者なる神様が定めておられたことなのだと。初代教会はひたすらに神様の主権を認めて、その主権を告白して祈りを捧げているんですね。ペテロとヨハネの報告を聞いて、今自分たちの身に起こっているこの迫害さえも、この苦しみさえも、この悲しみさえも、神様のご支配の中にあるのだ。主は迫害を加えるどんな権力者よりも勝っている権力者なのだぞ。彼らは信仰を告白して祈っているのではないでしょうか。引用箇所の丸5番、詩編の121編1節2節ご一緒に読んでみましょう。詩編の121編の1節2節もご一緒に読んでみましょう、はい、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。一節、この時旅人は目の前に立ちはだかる高い山を見上げました。私はこの山を越えられるだろうか。とても越えられないのではないだろうか。山の途中にはいろんな出来事があるんじゃないだろうか。いろんな恐怖や不安があったのではないでしょうか。私の助けはどこから来るのだろうか。これからの歩みに不安を感じていたのではないでしょうか。しかし2節になると、そこから目をすっとさらに上に上げて、ああ、私の助けはこの目の前の山だって、どんなに深い谷だって、全てそれらもひっくるめて天地を作られた主から来るのだ。神様が主権者である。そのようにこの旅人も神様の主権を認めて祈ったのではないでしょうか。皆さん、人間が偶像を作るのは自分自身が主になって、自分が主権を握って自分の言いなりになってくれる神を求めるからだって言われます。偶像は人間にとって自分に都合よくことが運ぶ時だけ神であることができる、そういう存在なんです。それはまるで神様をペットであるかのように思っているようなものですね。それは単なる御利益宗教でしかないんです。いかがでしょうか。クリスチャンである私たちの心の中にも、もしそのような思いがあるのだとしたら、それはやっぱりちょっと寂しい姿ではないでしょうか。3月11日は明先生をはじめとして何人かの方々のお誕生日でした。そしてまた3月11日は私のバプテスマの記念日でもあるんです。さらに伝道師のバプテスマ記念日も3月11日なんです。そんな3人が一つの教会に使わされていて、そして3月11日に震災を迎えたなんて、いや、これも本当に不思議なことだなって思っています。3月11日に震災のことも思い出しますけれども、やっぱり自分自身の信仰についても確認させられますね。1990年の3月11日にバプテスマを受けてから26年が経ちました。この26年振り返ると、自分の主はいつも誰になってるだろうか、誰が主権を握ってるだろうか。私は最近も何人かの方々と聖書の学びをさせていただいてるんですけれども、学びをしながらいつも自分自身はどうだろうかって探られるんです。自分自身の神様への信仰は時に御利益宗教のようになってしまってはいないだろうか。自分自身が主になって、神様が自分の思い通りにしてくれなかったらつぶやいて、なんて神様だって罵って、決してそのようなものに なってしまわないように、いつも神様の主権を認めて祈り続けていきたいと思わされているんですね。さあ、私たちも初代教会の人々がそうだったように、神様を主とし、自分はしもべであると告白して、神様の主権を認めて祈り続けるものとされてまいりたいと思います。私たちが本当に神様の主権を認めるならば、私たちの歩みの目の前に高い山が立ちはだかって、深い谷が横たわっていようと、私たちの信仰は揺るがないものへと成長させられていくのではないでしょうか。さあ、初代教会の祈り、それは3つ目には、宣教の前進を求める前向きな祈りでした。今日の箇所の29節ご一緒に読んでみましょう。今日の箇所の29節をご一緒に読んでみましょう。はい。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。もしこの場に自分がいたら、いや、どんな風に祈るかなって考えてみるとどうでしょうか。こんな時、ともすると私たちは、主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、この脅かしをどうぞなくしてくださいって、これから守ってください、迫害を免れさせてください、せめて緩くしてくださいなどと祈りやすいと思いますね。しかし彼らは、主権者なる主よ、あなたのしもべである私たちに御言葉を大胆に語らせてくださいって祈ったんですよね。最高議会から、今後一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないって、一度ならず二度も厳しく命令されていたにもかかわらず、彼らはもっと大胆に語れるようにって祈ったんですよね。しかもこの迫害の発端は、生まれつき足が萎えていた男性が癒されたことから迫害が始まったにもかかわらず、さらに30節のように祈ってこの祈りを閉じてるんです。じゃあ30節もご一緒に読んでみましょう。はい。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。もしこの祈りが聞かれたら、いろんな癒しが行われて不思議な技が行われたら、また次々と迫害や脅かしが増してくるって分かってるのに、そんなことはもう眼中にないかのようですね。この癒しや不思議な技が御言葉を大胆に語るために必要な印だから、彼らは宣教の前進を求めてひたすら前を向いて祈り続けているのではないでしょうか。私たちはこれまで、特にこの震災後、どのように祈ってここまで歩んできたことでしょうか。教会を解散するということを選ばないで、福島に戻るということを一致と祈りを持って決めました。そしていわきに導かれてきたのは、決してたまたま偶然なのではなくて、神様の導きであると私たちは受け止めたのではないでしょうか。また私たちの教会をスタートしたアメリカ人宣教師のホルチェク先生が、70年前から、あなた方はいずれいわきでも伝道するんですよって、あの大熊の地で言ってた、その言葉を私たちは、神様から私たちの教会に与えられているビジョンであると私たちは受け止めたのではないでしょうか。そして鳥が羽を広げた形をしているチャペルを建てて、右と左の羽は右と左をつなぐんだって、私たちにはつなぐ使命があるんだ、世界と日本をつないで、日本といわきをつないで、いわきと双葉郡をつないで、そして何よりも神様とこの地をつなぐ使命が私たちの教会には与えられているのだと前向きに受け止めたのではないでしょうか。後ろを振り返らないで前を向いて祈る私たちを、確かに神様は今日まで導いてくださったのではないでしょうか。そして確かに神様はさまざまな機会を用いてこの地域の方々を教会へと導いてくださっているのではないでしょうか。いわきにこのチャペルを建てるということを決めた時、やっぱり緊張もしましたよね。誰もここがふるさとの人もいないし、 見ず知らずの大熊からやってきた私たちは、この地域の方々に果たして受け入れていただけるのだろうか。しかしそんな心配から3年、今月のイースター礼拝では4名の方々がバプテスマを受ける予定です。しかもその方々は、私たちの教会がここに来なければ会うことがなかったであろう方々です。皆さん、神様は本当に素晴らしい力強いお方ですね。初代教会の人々は神様に、問題を取り除いてくださるようにと祈り求めたのではなくて、その問題に対処する助けを求めたんです。皆さん、確かに神様はしばしば私たちの前に問題は問題としてそのまま残しておいて、かえってそれに対処する強さと勇気を与えてくださるお方なのではないでしょうか。さあ、震災から5年を経て、私たちはますます祈る教会へとなってまいりましょう。大きな苦難の中に置かれた初代教会がそうだったように、私たちもただ神様に向かって心を一つにして祈り続けてまいりましょう。そしてただ神様を主として、神様の主権を認めながら祈り続けてまいりましょう。そしてこれからも前向きで天を見上げて、神様のしもべとして祈り続けてまいりましょう。そうするならば、神様はその臨在をこの教会にいよいよ力強く表してくださって、さらに私たちを用いてくださるのではないでしょうか。最後の31節ご一緒に読んでみましょう。31節を読んでみましょう、はい、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。イザヤはその預言書の中で、神様が降りてこられると山々は揺れ動くでしょうと言っていました。まさにそのように、彼らが祈るとその集まっていた場所が震い動きました。神様の臨在がその場所に表されました。そして一同は聖霊に満たされました。そして祈ったごとくに、彼らは神様の言葉を大胆に語り出したのでした。皆さん、私たちもこの場所にもっともっと神様の臨在が豊かに表されるように、そしてますます聖霊なる神様がご自由に働いてくださるように、そして私たちがしもべとして用いていただけるように、私たちもいよいよ御心にかなった祈りを捧げる教会へと成長してまいりたいと思います。それでは最後にもう一度24節ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。24節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。はい、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を少し思い巡らしてみましょう。初代教会の上に突然訪れた大きな苦難、そこには痛みがあったと思います。悲しみの中で叫ぶことしかできない、そのような状況だったかもしれません。しかしそこで祈った祈りは、ただ神様に向かい心を一つにした祈りでした。また自分を主として、自分の都合に合わせて神様を動かすような、そんな信仰ではなく、神様の主権を認める祈りでした。そして 不安の中にあっても光は輝き続けていると信じて、宣教の前進を求める前向きな祈りでした。私たちも改めてこの5年間の旅路を思い返してみるならば、また一人一人のこれまでの人生を思い返してみるならば、やっぱりそこにはいろんなことがあったのではないでしょうか。全然先が見えなくて、明日のことを想像することさえ難しくて、不安や恐れの中でうずくまっていた、そんな日々もあったのではないでしょうか。しかし確かにそこで振り絞るようにして神様に向かって心を一つにして祈った時に、そこに神様の力が表されたのではないでしょうか。私たちは今日までこうして導かれてきました。これからも心を一つにして愛する神の家族と一緒に祈りながら、愛し合いながら、手を取り合いながら歩み続ける教会となってまいりましょう。そして確かに神様が私たちの主です、この教会の頭はただイエス・キリストですと、私たちはいよいよ神様の主権を認めながら、しもべとして歩んでまいりましょう。そしてこれからも神様が示してくださる道を、前を向いて天を見上げて歩んでまいりたいと思います。そうするならば、そこに確かに神様が共にいてくださって、力を表してくださって、そして私たちを用いてくださるのではないでしょうか。皆さんは神様に用いられやすい器となっておられるでしょうか。もし神様よりも自分が主権を握っていると思わされるならば、今日神様の主権を認めて、神様を信じ、神様に従っていく者としての歩みをここから歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが今日まで私たちの教会を、一人一人の歩みを導き続けてくださいました。確かに教会はなくなると思いましたし、5年後のことを想像するなんて到底できない、そんなところを通らされてきました。しかしあなたは本当に素晴らしいお方で、本当に何でもできるお方で、どんな暗闇の中にも光を灯してくださるお方で、苦しみの先に確かに祝福をたくさん用意してくださっているお方でした。神様、あなたのその素晴らしいお名前を褒めたたえます。あなたにこれからも一歩一歩従ってまいります。あなたに祈りながら、あなたに賛美を捧げながら、あなたを礼拝しながら、また新たな一年、また新たな歩みへとここから歩み出してまいります。神様、どうぞ今日集われたお一人お一人の歩みに あなたの豊かな祝福と慰めがありますように。神様、あなたが素晴らしいお方であることがもっともっと私たちによくわかりますように。そして私たちがただあなたを主としてこれからも礼拝していくことができますように、神様どうぞお導きください。私たちを用いてください。欠けだらけの、ひびだらけの、足りない器ですけれども、どうぞ用いてください。今日ここまでの導きを改めて感謝し、またこれからもあなたを主と告白して、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。